特集、鶴見と私、鶴見串90年を振り返る。昭和初期から平成までの90年間、その長い歴史には様々な出来事があり、その間に鶴見の街も人も生活も大きく変わりました。そんな激動の時代を鶴見と共に過ごしてきた3人に、当時の暮らしや文化、そして思い出などを伺い、鶴見の90年の歴史を振り返ります。3人の方のお話が写真とともに紹介されています。つくの、街頭テレビに映画館、商店街にはいつも人々が集っていた。つくの商店街三河屋呉服店店主、石原修司さん、77歳。森永工場への爆弾投下で商店街は壊滅状態に。親父が呉服屋をつくの商店街で始めたのが戦前の昭和7年。そこで私も生まれましたが、幼少期に戦争になったことで一旦は名古屋に疎開し、鶴見に戻ってきたのは小学生の時でした。特に戦火では、すぐ横にあった森永工場が集中的に爆撃を受けたことで、その煽りを受け商店街はほぼ壊滅状態でしたね。それでも親父はつくのに戻ると、そこでまた一から店舗を建てて商売を始めたんです。ただ戦後間もなくはまだ物資がないため、食品も衣類も買うには配給用の券が必要でね、うちの店にも衣服を求めて剣を持った人が列をなして並んでいたのを覚えています。街頭テレビに人が群がり、映画館は憩いの場だった。30年代頃からは商店街も活気を取り戻し、年末などは買い物客で身動きできないほどにぎわいました。当時はまだ商店街の道も舗装されておらず、人が大勢通ると砂ぼこりが舞ってね。そんな商店街の道の真ん中をバスが通っていたんですから、今では考えられない光景ですよね。それと当時は店のすぐ横に街頭テレビが設置され、プロレス中継などを見に多くの人だかりができていました。また商店街の中心には、レアルト劇場という映画館があって、私もシェーンなどの洋画をよく見に行ったものです。当時の商店街はいつも人々が集まる、まさに憩いの場でしたね。そんな映画館もテレビの普及などで次第に客足が遠のき、その後はストリップ劇場に姿を変えてね。そこの踊り子さんたちがよくうちに衣類を買いに来ていましたよ。ちなみにレアールつくのという今の愛称は、当時のレアルト劇場にちなんだものとも聞いています。将来的にまた商店街にもにぎわいが戻ってくれたら。今こうして商店街を眺めても、辞めた店や変わった店も多く、うちの店が一番古株になってしまった。店主の高齢化が進む中、それは仕方ないことですが、どういう形であれまた商店街にかつてのにぎわいが戻ってくれたらと思います。鶴見区もあと10年で100歳を迎えますが、それまでに商店街もまた元気を取り戻し、次の100周年を一緒に祝えたらいいですね。写真3枚。1枚目、2代にわたりこの地で85年呉服店を営んできた石原さん。石原さんの胸から上の写真、ふくよかな笑顔です。2枚目と3枚目はモノクロ写真。2枚目、バイクに乗る2人の後ろに見えるのが当時の三河屋呉服店、昭和26年。3枚目、商店街にあった映画館レアルト劇場、昭和30年。生麦、あの事件も事故も私の一部、生麦と共に歩んだ人生。生麦事件参考官館長、浅海武雄さん、86歳。ボテフリさんが行き交ったかつての生麦。 私が生まれたのが鶴見区が誕生して3年後の昭和5年。生まれも育ちも生麦なので、生粋の鶴見っ子ですね。生麦といえば魚菓子が有名ですが、戦前はまだ漁師町で、主に赤貝、ミル貝などが取れたことで、それを桶に入れ、天秤棒で担ぎ、山川まで売りに行くボテフリさんが行き交っていました。その人たちが休憩した場所が今も筑野商店街にボテフリ地蔵として残っていますね。実家が酒屋だったこともあり、学生時代から店の手伝いをしていましたが、そのまま店を継ぐのには抵抗があってね。歴史が好きだったこともあり、大学卒業後に再度別の大学へ入学し、日本の近代史を学びました。当時はそれが後に生麦事件をひも解く自身のライフワークにつながるとはまだ知る由もなかったですが、忘れられない鶴見事故の一夜。その後店を継ぎ33歳の時に結婚しましたが、その年の11月にあの大事故が起きたんです。死者161人を出した国鉄の鶴見事故です。私はその夜いつものように店番をしていましたが、なんだか騒がしいので外へ出てみると、目と鼻の先で電車が脱線したらしいと。急いで現場に行くと、そこには大破した車両とともに足を挟まれて泣き叫ぶ人、チューブラリンで意識のない人、それはもう地獄絵のようでした。その場にいた私も駆り出され、乗客を車外へ運び出しました。担架がないので列車の座席を外して、それに人を乗せて何往復も運んでね。近所の人も家のシーツを持ってきては包帯代わりにして、みんなで協力し合い助けました。結局救助活動を終えたのが明け方で、気づくと服全体が真っ赤だったのを覚えています。あの夜の出来事は一生忘れませんね。生麦事件を風化させず後世に伝えるのが使命。もう一つ生麦といって欠かせないのが生麦事件です。私がこれに携わるきっかけとなったのが、たまたま事件碑を案内した鹿児島の人から後日届いた一通の手紙でした。そこには、なぜこんな大きな事件なのに資料館がないのかと書かれてました。以来、私は歴史好きということもあり、国内はもとよりイギリスやオランダからも資料を集め、事件について調べ尽くしました。そして平成6年に生麦事件参考館を自宅横に開館。以後全国からたくさんの人がここを訪れ、多くの人に事件のことを知ってもらっています。今後もこの参考館を通し、生麦事件を風化させずに一人でも多くの人に事実を知ってもらう、それこそが私の使命であり、地元生麦への恩返しだと思っています。写真2枚。1枚目、来館者には生麦事件について丁寧に説明してくれる浅海館長、要予約。問い合わせ生麦事件参考館、電話 503-3710。 写真は浅海館長の胸から上の写真、白髪に眼鏡をかけた館長、明るい笑顔です。2枚目、モノクロ写真、国鉄史上類のない大事故となった鶴見事故、昭和38年。獅子ヶ谷、移りゆく自然を感じ、鶴見と共に年を重ねた日々。横溝家第17代目当主、横溝和子さん、90歳。手つかずの自然が残っていたかつての獅子ヶ谷。生まれは東京ですが、結婚をして獅子ヶ谷に移り住みました。鶴見というと、古くから市街化されているイメージがありますが、獅子ヶ谷あたりは昭和30年代頃まで手つかずの自然が残っていて、夜になるとカエルの合唱がうるさいほど鳴り響いていました。家の前には、稲穂がそよぐ田んぼが一面に広がり、 その脇にはメダカや水すましが泳ぐきれいな小川が流れている。そんなのどかな風景も町の都市化とともに徐々に消えていき、今は家の裏山である市民の森が唯一手つかずの自然となってしまいましたね。便利すぎず手間のかかる暮らしの方が体にはいい。現在市の指定文化財である横溝屋敷には、横溝家に嫁いでから市に寄贈する昭和の終わり頃まで私たち家族が住んでいました。かやぶき屋根に土間といった昔ながらの家屋での生活は少し不便さもありましたが、今思うと便利すぎず少し手間のかかる暮らしの方が実は体にはいいのかなと。当時は長い廊下を毎日水拭きしたり、窓ガラスを拭いたり、障子の張り替えや畳の日向干しなどもすべて家族でやるというのが当たり前でしたから、一日が瞬く間に過ぎる毎日で余暇を楽しむ余裕などありませんでしたね。そのうち子供たちも成長し、手が離れたので始めたのがコーラスです。今も3つの団体に所属していますが、健康の秘訣は人に接することと歌うこと。いろいろな年代の人と関わりながら、お腹から思い切り声を出すのが体にいいのかもしれませんね。次世代のためにも貴重な緑を守っていきたい。この7月に私も90歳を迎えましたが、鶴見と一緒に年を重ねてきたことが偶然とはいえ、何か深いご縁があるように思います。区政90周年の次はいよいよ100周年ですが、私も次は白寿を目指すと先日家族に宣言したところです。そんな私が今危惧しているのが、町から自然がどんどん減っていること。昔に比べ格段に緑が減ったと感じます。自然を壊すのはいとも簡単ですが、それを作り上げるのはとても大変なことです。次世代を担う子どもたちが自然の中で生き生きと暮らせる、そんな鶴見区になるよう、私たち大人が小さなことからでもコツコツと実践し、今ある緑や自然を守っていくことが大切だと思っています。写真2枚。1枚目。今年90歳を迎えた横溝和子さん。愛犬の散歩も日課の一つ。横溝さんの胸から上の写真。昔を懐かしむような表情です。2枚目。モノクロ写真。前が一面田んぼだった横溝屋敷。昭和30年代。鶴見区90年の歩み。昭和2年。1927年、鶴見町朝日村が横浜市に合併、鶴見区が誕生。人口62,446人。3年、1928年、市電小安線生麦金鉱橋間が開通。18年、1943年、鶴見線が国有化。20年、1945年、川崎大空襲4月15日、横浜大空襲5月29日。21年、1946年、児童遊園地花月園が閉園。25年、1950年、花月園競輪場が開場。29年、1954年、鶴見工業高校が夏の甲子園に初出場。三井家公園が開園。31年、1956年、横浜市が政令指定都市に指定。33年、1958年、第二京浜国道が全通。神奈川台風で鶴見川が氾濫。38年、1963年、国鉄鶴見事故、死者161人。41年、1966年、市電生麦線が廃止。42年、1967年、鶴見川が一級河川に指定。49年、1974年、大黒大橋が開通。 50年、1975年、獅子ヶ谷市民の森が開園。52年、1977年、区政50周年、人口23万7678人。55年、1980年、鶴見図書館が開館。60年、1985年、鶴見公会堂が開館。62年、1987年、区政60周年、人口24万3751人。63年、1988年、鶴見区総合庁舎が完成。鶴見区のマスコット、ワックンが制定。横溝屋敷が市指定文化財第1号に指定。平成元年、1989年、ベイブリッジスカイウォークが完成。2年、1990年、大黒ふ頭の埋め立てが完成。3年、1991年、鶴見区のシンボルマークが制定。区の花にサルビアが決定。4年、1992年、ワイルドブルー横浜がオープン。6年、1994年、高速湾岸線、鶴見翼橋が開通。8年、1996年、大黒海釣り公園が開園。高齢者保養研修施設、フレイユが開館。9年、1997年、区政70周年、人口25万883人。区の木に猿滑りが決定。11年、1999年、馬場花木園が開園。12年、2000年、理化学研究所、横浜研究所が発足。16年、2004年、国道357号線が開通。19年、2007年、区政80周年、人口26万7447人、鶴見土産選定。21年、2009年、横浜サイエンスフロンティア高校が開校。22年、2010年、花月園競輪場が閉園。鶴見国際交流ラウンジが開館。23年、2011年、区民文化センターサルビアホールが開館。24年、2012年、鶴見駅、駅ビル、シアル鶴見が開業。27年、2015年、二つ池公園が一部整備され公開。鶴見駅東口駅前広場の整備が完了。28年、2016年、白井健三選手、鶴見出身、リオ五輪で金メダル獲得。29年、2017年、横浜北線が開通し、岸屋生麦線が利用開始。区政90周年、人口28万8598人。写真8枚、いずれもモノクロ写真です。1枚目、鶴見排水池。2枚目、知って駅前。3枚目、鶴見駅西口。4枚目、車も増え、拡幅工事が進む末吉通り。昭和30年頃。5枚目、駅舎がまだ高架化される前の京急鶴見駅。駅名も京浜鶴見駅だった。昭和27年。6枚目、鶴見駅東口のバスターミナル。当時はボンネットバスが主流だった。昭和26年。7枚目、国鉄鶴見駅西口。現在、風雅のあるあたりは道路だった。昭和30年頃。8枚目、第二次世界大戦中、豊岡通りでラジオ体操をする子供たち。昭和19年。問い合わせ、区役所広報相談係。電話、510-1680。ファクス、510-1891。